桜井ロコ島のみんなピンクになれ。皆さんおはようございます。パーソナリティの桜井ロコ島です。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。まだお布団の中でお散歩をしながら、朝食を食べながら、家事をしながら、通勤通学の電車やお車で聞いていただけていたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も、好きなもの嫌いなもの、得意なもの不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えるもの見えていないもの、皆様々な違いを持っています。その違うを知る、そしてその違うに歩み寄り寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色はこの皆違うを知り寄り添い歩み寄る仲間を、味方だよ仲間だよという意味のある ALLY、 アライ桜色として、アライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師、酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストの方を招きしてたくさんの汁をお届けしていきたいと思っております。本日は酒桜色の回となっております。日本酒伝道師と歌っている小島ですが、本日は先日卒業式も行いましたご期生で同期の方をお迎えしてお送りいたします。どうぞ7時まで、ご一緒にお楽しみください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。みんなピンクになれのパーソナリティ桜色の小島です。早速本日のゲストの方にご登場いただきましょう。日本酒伝道師5期生同期の相岡太郎さんです。
相岡です。おはようございます。
おはようございます。本日は遠路はるばるありがとうございます、
はい、横浜東方です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではもう早速なので通過自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、小島さんと、一緒に第5期、日本酒伝道師の資格を取りました、相岡太郎と申します、好きな言葉は愛を語ろう、トークアバウトラブでございます、さらに言いますと、アルコールに関してはアルコール博愛主義ということで何でも愛しているということで、趣味大量飲酒でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もう今日も先ほどちょっとねお召し会なされて、一の蔵と書いたポケットに書いてあるのにお召し替えなされて、ね、ちょっと羨ましいなと思ってるんですけど、
日本酒の酒蔵 T シャツっていうのは結構あるんだけど、酒蔵ポロシャツはなかなかないの
ポロシャツですよね。
ないの。一応ほら清掃でしょ、襟付きで。ほら今日呼んでもらったからちゃんと清掃じゃないといけないかなと思ってさちゃんとこういう格好で。
さすが
でしょ。
はい、ありがとうございます。実は、まあ、5期で学んではいたんですけど、なかなかね、いろんなプライベートというか、普段どんなことされてるんですかとか、そんなあんまりこうお話ししたことはなかったの で、ちょっとね、この収録前にいろいろとお話しさせていただいたんですが、なんとも盛りだくさんで、 もうびっくりしたんですけど、
シャイなアンチクショーなんであんまりねこう秘密はばらしてなかったんですけどす、ね、ちょっと今日ちょっと勢いで喋っちゃいました。
そうなんです、盛りだくさんなんですが、もう本当にいつも言う通り30分とっても短いので、もうバンバンあのお話お聞きしたいと思います。
はい、
まずはやっぱり日本酒伝道師なので、はい、日本酒との出会いをお聞かせいただければと思います。
ね、さっきも言いましたけど、もう基本的にアルコール博愛主義なんですけど、うん、でやっぱり若い頃とかはいろいろとこうちょっとまあテンパってこうちょっとカクテルとか飲んだりとかね、ちょっとこじゃれたものとか飲んでたんですけど、年を取るに従って、もう今50代なんですけど、年を取ってくるとね、なかなかカクテルとか親父が飲んでると似合わないんですよ。でそうなると、ちょうど親父が飲んでてもそれなりに様になるのが、まあ、ウイスキーと日本酒焼酎ぐらいってね、だんだんこうふるいにかけられて今、まあ、大体その3つを飲むことが多くなってる。まあ、中でも日本酒が一番大好き、
はい、中でも日本酒が
ですね、
はい、で実は日本酒伝道師以外にも持ってらっしゃるんですよね、素晴らしいものを。
一応ですね、その7年前に一応聞き酒師の資格を取っておりましてですね、もうこれもねあんまり役に立たんとですよ。
いや
飲み会の時の話題にはなります。え、聞き酒師なの、え、じゃあこれなんか飲んだらこれ銘柄とか分かるんだ。分かりません、それはそういうものじゃないから、聞き酒師はね。
そうなんですよね、なんか私も実は自分が知りたいから、はい、取ってみたいと思い始めてるんですよ、
はいはい、
別にその聞き酒師っていうのを掲げて、うん、皆さん私聞き酒師ですって言いたいんじゃなくて、うんうんうん、なんかもっと日本酒知りたいって思うと、やっぱ聞き酒師勉強してみたいんですよね。
いわゆる本当に日本酒の作り方とか、その歴史とかそういうものをちゃんとこう系統立てて勉強したいなっていうんだったら、すごいおすすめです、聞き酒師は。
なるほど、
はい、
もう私は日本酒しか飲まないっていうぐらい日本酒好きなので、はい、
もう一途なのね
一途なんです。そうなんです、日本酒ラブなんです。
はい、
はい、そうなんですよね。で、まあ、聞き酒師の免許取られたのが7年ぐらい前で、
そうですね、7年ぐらい前ですね、はい、
はいはい、で、去年ですよね、日本酒伝道師5期で学ばれてっていうところで、
はい、
その実はその日本酒伝道師養成講座の、宿題というか、
いわゆる卒業課題ね、
課題があったんですよね、うん、はいはい、どんなんでした、うん、
で卒業課題が、うん、日本酒の製造工程を、まあ、物語にするっていうのが課題で、はい、まあ、なんかすごいふわっとした課題なんですけど、でなんか聞いたところではね、いわゆる物語、本当に字で物語を書く人もいれば、紙芝居を作られた方とか、あとなんか過去にはね歌を歌われた方とかもいるっていう話だったんですけど、で実はその愛用家ですね、講談を習っておりましてですね、
はい、もう多彩で、
どうせやるならちょっと講談で日本酒のその物語作ってみようかなっていうので、製造工程を無理くりこう物語にしたっていうのを、まあ卒業課題にして無事最優秀賞をいただいたわけでございます。
そうなんですよね、本当にパチパチパチパチもう PA の方も今パチパチパチ、
ありがとうございます、恐縮です。
そうなんですよね、もう私は本当にまだまだ勉強不足で、
とんでもないですよ、いやだな。
私なんかこの間の卒業式でも言われたんですけど、私4期も受けてるじゃないですか、
はいはいはい、
でコロナを挟んでやっぱりちょっと日本酒とのご縁が薄くなってしまったので、はい、まあ、飲んではいたんですけど、はい、もう一回ちゃんと学びたいし、楽しすぎるじゃないですか、この日本酒伝道師の講座がね、
このね講座がね、その終わった後の懇親会っていうのがねめちゃめちゃ楽しいんですよ。
違います、あれは実技です。
実
技という勉強です、はい、
日本語というのは難しいね。
難しい。
はい、はい、
なんでもう一回受けたいと思って5期を受けたんですけど、どうも落ちこぼれ説が出てて、
まあまあ
同じようなもんなんですけどね、まあ、同じようなもんなんですけど、もっとギリギリで通ったので、はい、なんですけど、そのほら私話して飛ぶと何話そうかすぐ忘れちゃうので、
はい、ああなるほど、
そうなんですよ、はい、今何を話そうと思ったのか忘れちゃったんですけど、
はい、卒業課題ね、
卒業課題で、はい、なので私これ、はい、めちゃめちゃ悩んで、はい、何をどうしたらいいか分かんなかったんですよ。
悩んだよ、うん、俺も
いやいやすごいじゃないですか、うん、で、ま、実は今日、後半で、はい、もう私の無茶ぶりを聞いていただいて、この素晴らしい、はい、 あの課題のやつを
恐縮です。お時間いただきました
。そうなんですよ。もう皆さんにぜひ聞いてほしくて、うん、これをやっていただくことになってるんですが、はい、なので私ちょっと今時間を気にしながら、
そうですね、
はいはいはい、いつもよりちょっと緊張してみて話しているんですが、はい、
で、うん、あのまあ全体で、7分半ぐらいのちょっとお話なんですけど、うんうん、で日本酒が大好きな人は聞くと、はい、ああなるほどなって結構分かってくれると思うんですけど、はいはい、なかなかあの日本酒に馴染みのない方はちょっと分からない部分もあるかなと思うんで、うん、ちょっと事前に少しだけお話しさせてもらいたいんですけど、
はい、お願いします。
日本酒ってあの酵母っていうね菌が、まあ、発酵させて、うん、お米をとね、発酵させてお酒にしてくれるっていうことなんですけど、お米ってまあでんぷんなんですけど、でんぷんだけではお酒っていうのはできなくて、いわゆる糖分がないとできないんです。でそのでんぷんを、糖化するっていうのが日本酒の中には工程であって、でそのために麹というものを使って糖化するっていう工程があるんですけど、そこが一番日本酒の製造工程の中で説明するのが難しくて、それをちょっと無理やりストーリーの中では、旅人が、酒造りの旅人が来て、麹を使って、糖質をにしてくれるっていうストーリーにちょっとしていると、
はい、
で、主人公は酵母姫ってお姫様ということにしてるんですけど、そのお姫様があまりにもおちょぼ口でお米が食べられないから糖質にしないと食べられないのっていう、そういうところから話がスタートしている。で、だんだんだんだんそのアルコール発酵してくると二酸化炭素とアルコールになるんですけど、その二酸化炭素をちょっとお下品なんですけど、姫がおならをするという話にちょっとさせていただいてるんですね。で、あと一番最後にこれ酵母っていうのはアルコール、自分でアルコールを発酵させていくんだけど、一定のアルコール度数までいっちゃうと、そのアルコール度数に耐えられなくなって酵母が死んじゃうっていう工程があるんです、うん、それをちょっと切ない物語っぽくできないかなってして作っているというね、結構考えてるのよ。
すごいんですよ、意外に。なのでこれ日本酒を知らない、作りをね知らない方でも、なんていうんですかね、あ、まあ、ちょっと全く知らないんじゃあれですけど、うん、ある程度こうかじりができてると、より深く理解できるというか、
そう言っていただけると、はい、本当に、ね、頑張った甲斐があったと思う。
本当に素晴らしいんでしょうねこの話が。
なかなかちょっと今日全部説明できないんで、うん、もしあれでしたら後でネットかなんかでね、説明を入れていただけるとな、ありがたいかな。
さっきねそんな話をしてて、はい、私それを言いそびれそうになりました。
小島さんがいつ言ってくれるかなと思いながらね。
ありがとうございます。これいつも、放送一週放送した後、次の週が再放送されるので2週さ放送するんですけど、これが放送された後にいつも桜色のホームページでバックナンバーとして開けさせていただいて、はいはいはい、で自分もちょっとブログを書いてるんですが、そこにもう少し、はい、
そうですね、少し説明の部分を、
はい、説明を載せていきたいと思っております。
もうこれで日本酒のことが詳しくなっちゃうよ。
そうなんです。なので皆さん放送を2週終わった後、またちょっとホームページなど覗いていただけると、はい、さらに詳しく、理解していただけることができると思います。
そうですね、
はい、
それが伝道師の仕事ですからね。
そうですよね、
はい、
もうはい、なのでちょっといい感じになってきたので、
いい感じに、ね、なってきた感じで、
はい、ここで一度ジングルを挟みまして、後半はその講談を聞いていただきたいと思います。
なんちゃって講談ですけどね、
はいはいはい、では後半いきます。
トークライブラジオ夢の種、
お待たせいたしました。酵母姫の、ダメもう一回いきます。酵母姫のこれ物語、
はいはい、これ講談はね物語を、お物語っていう、
そうなんですね、はい、はいはい、あやこ太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 いっぱいのお運び誠にありがとうございます。本日は公母姫のお物語の一席でお付き合いをいただきたいと存じます。兵庫県のとある地方に守護の里という村がございました。ここに公母姫と呼ばれる美しい姫がございました。どれほど美しかったかと申しますと、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花、年を取ったらボケの花と、そう呼ばれるほどの器量よしで、雪のように色白の姫様でございました。この公母姫、当時の美人の条件といわれる大変なおちょぼ口でございました。どれほどのおちょぼ口だったかと申しますと、米どころである守護の里で採れるお米の粒が口に入らないほどのおちょぼ口。あまりのおちょぼ口でお米を食べることができなかったので、姫様はどんどんどんどん痩せ細っていきまして、いつお隠れになってもおかしくないという状態でした。姫はか細い声で、甘いものが食べたい、ああ、糖質が食べたいと、上ごとのように繰り返すばかりでございました。公母姫の父君と母君は、大層心を痛めまして、藁にもすがる思いで、占い婆のご神託を受けたのでございます。すると、占い婆が言うことには、やがて旅の者がこの庄を訪れ、姫を救ってくれるというのです。その者、白き衣をまといて、麹の野に降り立つべし、米のでんぷんの糖化をし、やがて人々を飲酒の野に導くべし、こう告げたのでした。姫の父と母は大層お喜びになり、白い衣の旅人を心待ちにするのでした。すると、しばらくして、白い衣を着た旅人が数人、守護の里を通りかかりました。父君と母君は、旅人たちに姫の病状を話すと、なんとかお助けくださいとお願いをいたしました。すると、旅人たちのまとめ役と思われる年長者が、わかりました。我々は米作りの職人で、冬の農作業がない間、旅をしながら酒を醸す職人でございます。我々は蒸した米に麹を合わせることで、米のでんぷんを糖質に変える技を持っております。この技を使えば、必ずや公母姫をお救いできるでしょう。この旅人たちは酒造りの職人だったのです。この当時はまだ当時という言葉がなかったのでございます。ここは大変重要なフレーズでございますので、もう一度言わせていただきます。この当時はまだ当時という言葉がなかったのでございます。さて、この旅人たちの働きにより米のでんぷんが糖化をされ、これを食べた公母姫は、たちまちのうちに元気を取り戻したのです。美しかった公母姫は、国中の民に慕われておりましたので、守護の里の民たちは、元気になった姫のもとに、こぞって米を届けるのでした。たくさん集まった米を見た旅人は、今の姫様は大層お元気になっておられます。今なら、蒸したお米を食することができるはずです。姫様は、ますますお元気になることでしょう。と、こう告げました。試しに、姫に蒸したお米を献上してみると、公母姫は大変な食欲で、蒸したお米をお食べになるのでございました。すると、公母姫の体に不思議な変化が現れたのです。体の中がポッポとしてまいりまして、アルコール発酵を起こし、顔は真っ赤になってしまいます。それと同時に、姫としてはお下品な二酸化炭素の転色、つまりおならがたくさん出るようになったのでございます。おならはともかくといたしまして、体がポッポとして元気になった姫様は、どんどんどんどんどんどんどんどんお米を食べ、どんどんどんどんどんどんどんどんアルコール度数を上げていったのでございます。蒸したお米を3回ほどお食べになった公母姫、今度はアルコール度数が上がりすぎて、ふらふらとめまいを感じるようになってしまいます。 姫の体を心配した父君と母君は旅人に、姫の体を治すことはできないかと聞きます。すると旅人は悲しげな表情で、姫様の体はアルコール度数がもう限界を迎えております。これ以上度数が上がりますと、姫様の体はそのアルコール度数に耐えられなくなり死んでしまうのです。姫様は間もなくお酒の神松尾様のもとに召されることでしょうと告げました。父君と母君は大層悲しみましたが、公母姫は気丈にも二人にこう言いました。お父様、お母様、どうか悲しまないでください。公母姫は民に愛され本当に幸せでした。私を木の船に乗せて寝かせてください。私の体からポタポタと流れる液体が生じましたら、国の民に与えてくださいませ。これまで私にたくさんのお米を届けてくれた民たちへの姫からの贈り物になりましょう。公母姫はこう言うと自ら船に乗り込みました。やがて船の中には甘い香りのする白い液体がたまりました。これを飲んだ守護の里の民たちは幸せな気持ちになり、飲めや歌えやの酒宴を行い、守護の里はしばし争いのない平和な時を過ごしたと伝えられております。そして姫が乗り込んだ船には、美しかった公母姫のように雪のように真っ白な酒粕が残っていたと伝わっております。酒を醸し民に平和をもたらしました公母姫のお物語、これをもって読み終わりでございます。ありがとうございました。
素晴らしい。
ありがとうございました。最優秀賞
本当にすごいでしょって、また PA さんに話しかけちゃったあの今回の PA さんもねすごいんですよ、はい、今まで の私たちの師匠の杉原先生の回も、はいはい、同じ PA さん、次の
酒担当の PA さんですね。
酒担当の PA さん本当に、はいはい、本当にねすごいですよね。もうねこれ分かる人が聞いてたら、もうなんだろう、この放送の向こう側でどんな顔してんだろうって、はい、なんかものすぎって顔してると思いますよ。
ちょっとマニアックになりすぎてるから分からない人はポカーンっていうところをね可能性があるんですけど、そこは後で解説で。
本当にそのね船とかね、はいはい、あの絞りのね、
船絞りっていうのがね昔あった。そうそう、でお米を3回食べるっていうのもいわゆる三段仕込みっていうところがあって、ね、それにしてると。であとそのまあちょっと受けてるかどうかは先だから分かんないけど、当時は当時という言葉がなかったのでございます。ここがねもう私の力作なんですよ実は。
いやもう天才ですよね。
ありがとうございます。
この日本酒のこの作りの流れをこんなに素敵なお姫さんの物語で
初めて言われました天才なんて。
いやいやいやいや本当に天才だと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんとなくねちょっと平和な物語に最後なればいいかなみたいな感じにさせていただきました。
素晴らしいです。で
ちなみに最優秀賞で、ご褒美に、もらったお酒が、あれでした、沢の井の、ちょっとねいい感じのやつをいただいてね。
そうなんですね。
ちょっと今度大事に飲もうと思っております。
羨ましいです。この間の卒業式でね、はい、いろんな方がこう賞をいただいていて、はいはい、あいいなって思いながら、はい、ねありがとうございました。
ありがとうございました。
いやもう本当にこの講談のこのきっかけとかも、もういっぱい聞きたいこと山ほどあって、はい、なのにもう時間がないという。
あと3時間ぐらいあればお話しますけど。
本当ですよね。本当ですよね。
はい、はい。
もうまたこれいつも師匠にまたって放送後にこうご注意のというか笑いで来るんですけど、はい、これ収録なので、
はいはい、
今日も実はお仕事上がりに来ていただいてるので夜のお時間で。
はい。はい
なので、あの朝の放送でおはようございますで始まりますが、はい、収録は夜という。
そうですね。
でこの後あの反省会という名の打ち上げで、
そうですね、
日本酒を飲むという、
は
い、
もうあの正直言っても後半からもう飲むことしか考えてなかった。
考えてない、本当ですよね。でこの間の放送もあのこの後一緒にあの飲んでいただけるんでって言っちゃったんですよ、私この後って。皆さん朝なのにこれから
ちょっと通勤の人とか辛いよ ね、 よね、この後飲みに行きますとかで。
そうそう。でもうあのそういうふうに言った後も全然分かってなくて、放送された後、はい、師匠からあの小島さんって顔いただく今日はもうこの収録なんですけどっていうのを付け加えた上で、うん、っていう感じですね。
小島さん、はい、それはちょっと気をつけた方がいいんじゃないの
なってね、もう日本酒愛あふれるので、
はいはい、
もうね、こらえきれないんです。もうこの
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、でもお時間が終わりに迫っておりますが、
そうですね、はい、
こう最後に何かお伝えしたいことがあればぜひ。
ああ、いや、すいません、今日やったのはあの卒業課題のなんちゃって講談なんですけど、
はい、
一応講談を習ってる身としてはですね、
はい、
実は来月7月に、うんうん、あの私が習ってる教室の講談の発表会があって、うん、あの7月の15日にあの日本橋邸ってね、結構ちゃんとしたところでですね、講談やるんですよ。でそれはなんちゃって講談じゃなくてガチ講談をですねやるんです。もしご案内を載っけてもらえたら。
わかりました、
はい、
ただ、
うん、
7月15日、あ、ギリですね。
ギリですね。
この放送を皆さん聞いていただけてる日にちは7月の4日と再放送の11日だと思うので、
はいはい、
7月15日、
はい、土曜日ですね。
土曜日ですね、はい、これお申し込みとかできるとかですか？
ご連絡をいただければ、
あ
の受付にチケットをご用意させていただいて。
わかりました。
無料でございます。
でホームページに載せさせていただきます。
そうですね、
あと Facebook にも載せさせていただきますので、
はい
はい、
一応ちゃんとしたガチ講談も聞いていただけると嬉しいなみたいな。
はい、はい、私も後でまたちょっとそのお話聞かせてください。
そうですね、飲みながら、ね、
日にちチェックして行かせていただきたいような、
はい、反省会しながらね。
はい、ということで本当にもうあっという間にいつもいつも言うんですがお時間が過ぎてしまいました。はい、今日はあのゲストに来ていただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、日本酒伝統師5期生、同期の相岡太郎さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。
ありがとうございました。
それではエンディングに行きます。6時半からお聞きいただきましてありがとうございました。本日は日本酒伝道師5期同期でもあります、そして講談師でもあります、相岡太郎さんをお迎えしてお送りいたしました。生の講談ありがとうございます。工房姫の思う物語、はい、とっても素敵なお話でした。
ちなみにアマチュア講談師ですか？
アマチュア講談師はい、
後で怒られちゃ
った。わかりました。ありがとうございます。はい、今までの放送も桜色のホームページ aransakuraero.com にバックナンバーとして載せております。そちらもぜひお聞きいただけたら嬉しいです。夢の種ラジオのみんなピンクになーれのマイページにもコメントを、マイページにコメントを書いていただけますので、ぜひそちらにも、応援コメントいただけましたら励みとなりますのでよろしくお願いいたします。では最後に桜色小島のお守りの言葉をお届けしたいと思います。大丈夫、自分を信じて、今日も良き日となりますように。皆さんご一緒に、みんなピンクになれ。ありがとうございました。来週も火曜日朝6時半にお待ちしております。
知っていますか、ひまわりの花言葉、私はあなただけを見つめ